4. その日の4時過ぎ、自然の時間に、僕はベッドに腰掛けて、ぼんやり窓の外を眺めていたら、白衣に着替えた麻婆が、洗濯物を持ってひょいと庭に出てきた。僕は思わず立ち上がり、窓から上半身乗り出して、麻婆と小さい声で呼んだ。麻婆は振り向き、僕を見つけて笑った。土産をくれないの?と言ってみた。麻婆はすぐには答えず、紙片を素早く見回した。誰か見ていないかと、あたりに気を配るような具合であった。道場は今安静の時間である。しんとしていた。麻婆はこわばったような笑い方をして、ちょっと手のひらを口の横にかざし、あっと大きく口を開け、それから口を尖らせて顎を引き、その次に口を半分ぐらい開いて、こっくりうなずき、それから口を三分の二ほど開いて、またこっくりうなずいた。声を全然出さず、つまり口の形だけで通信しているのである。僕にはすぐにわかった。あとでね、と言っているのだ。すぐにわかったけれども、わざと同じように口の形だけで、あとで、と聞き返すと、もう一度、あとでねを一時一時区切って、子供がこっくりこっくりをするような身振りで、可愛く通信してみせて、それから口の横にかざしていた手のひらを、内緒内緒とでも言うように、小さく横に振って、肩をキュッとすくめて笑い、小走りに別館のようへ走っていった。あとでねか、案ずるより産むが安しだ。そんなことを心の中でつぶやき、僕はどさんとベッドに寝転がった。僕の喜びについては説明する必要もあるまい。すべてご検察に任せる。そうして昨日の夜の摩擦の時、僕は麻婆からその後でねのお土産をもらった。昨日の朝から時々麻婆はエプロンの下に何か隠しているような風で、意味ありげに廊下をうろついて、ひょっとしたらあのエプロンの下に僕へのお土産を忍ばせてあるのではあるまいかとも思っていたのだが、ずうずうしくこちらから近寄って手を差し伸べ、どうしたのなどと逆襲されると、これはまた大恥辱であるから、僕は知らん顔をしていたのだけれども、やっぱりそれは僕への贈り物であったのだ。昨夜の七時半の摩擦は約一週間ぶりで麻婆の番にあたって、麻婆は左手に金だらいを抱え、右手をエプロンの下に隠し、にやりにやりと笑いながらやってきて、僕のベッドのそばにしゃがみ込んで、意地悪、取りに来ないんだもの。今朝から何度も廊下で待っていたのに。そう言ってベッドの引き出しを開け、素早くエプロンの下の品物をその中に滑り込ませて、ぴったり引き出しを閉め、行っちゃ嫌よ、誰にも言っちゃ嫌よ。僕は寝ながら二度も三度も小さくうなずいた。摩擦に取りかかって、ひばりの摩擦は久しぶりね、なかなか番が回ってこないんだもの。お土産を渡そうとしてもどうしたらいいのか困ったわ。僕は自分の首のところに手をやって結ぶ真似をして、ネクタイかという意味の無言の質問をすると、ううん、と下唇を突き出して笑って否定し、バカねえと小声で言った。実際バカだ。僕には背広さえないのに、なんだってまたネクタイなんて妙なものを考えたのだろう。我ながらおかしい。あるいはあの小さい懐中鏡から無意識にネクタイを連想したのかもしれない。僕は今度は右手で物を書く真似をして、万年筆かという意味の質問をしてみた。 実に僕は勝手な男だ。僕の万年筆がこの頃はどうも具合が悪いので、新しいのが欲しいという意識が潜在していたらしく、ついこんな時ひょいと出る。僕は内心自分のズーズーしさに呆れたよ。ううん、麻婆はやっぱり首を横に振って否定する。まるでもう見当がつかない。ちょっと地味かもしれないけど、人にやったりしないでね。お店にたった一つ残っていたのよ。飾りもちっとも上等でないけど、ここを出てから持って歩いてね。気張りは紳士だからきっといるわよ。いよいよわからなくなった。まさかステッキじゃあるまい。とにかくありがとう。僕は寝返りを打ちながら言った。何を言ってるの、ぼんやりね、この子は。さっさと早く治っていなくなるといい。大きいにお世話だ。いっそここで死んでやろうかね。あら、ダメよ、泣く人があるわ。麻婆かい？しょってるわ。泣くもんですか。泣くわけがないじゃないの。そうだろうと思った。私が泣かなくたって、ひばりには泣いてくれる人がいくらでもあるわ。ちょっと考えてから、3人、いや4人あるわ。泣くなんて意味がない。あるわよ、意味があるわよ、と強く言い張って、それから僕の耳元に口を寄せて、タケさんでしょ、キントトでしょ、玉ねぎでしょ、かくらんでしょ、と一人一人左手の指を折って数え上げて、わーいと言って笑った。かくらんも泣くのか。僕も笑った。その夜の摩擦は楽しかった。僕も以前のように麻婆に対して固くなるようなことはなく、今ではなんだか皆を高所から見下ろしているような涼しい余裕ができていて、自由に冗談も言えるし、これもつまり女に好かれたいなどという息苦しい欲望をこの半ヶ月ほどの間に全部あっさり捨て去ったせいかもしれぬが、自分でも不思議なほど心に少しのこだわりもなく楽しく遊んだのだ。すくも好かれるも5月の風に騒ぐ木の葉みたいなものだ。何の画質もない。新しい男はまた一つ飛躍をしました。その夜、摩擦が済んで報告の時間に、アメリカの進駐軍がいよいよこの地方にも来るという知らせを拡声器を通して聞きながら、ベッドの引き出しを探り、麻婆の贈り物を取り出し包みをほどいた。三寸四方ぐらいの小さい包みで、中にはシガレットケースが入っていた。ここを出てから持って歩いてね。ひばりは紳士だからきっといるわよ、という宣告の不可解な言葉の意味もこれでわかった。それを箱から出してちょっとひっくり返して見ているうちに、僕はなんだかひどく悲しくなってきた。嬉しくないのだ。あながち世間のニュースのせいばかりでもなかったようだ。6。それはステンレスというのか、ケーキナイフなどに使ってあるクロームのような金属でできた銀色の平たいケースである。蓋にはバラの鶴を図案化したようなこんがらがった細い黒い線の模様があって、その蓋の縁には小豆色のエナメルみたいなものが塗られてある。このエナメルがなければよいのに、このエナメルの不要な飾りのために、麻婆の言うようにちょっと地味だし、またちっとも上等でなくなっている。でもまあ、せっかく麻婆が買ってきてくれたのだから、とにかく大事にしまっておくべきであろう。どうもしかし愉快でない。もらってこんなことを言うのはいけないが、本当にちっとも嬉しくないのだ。よその女の人から物をもらうのは初めての経験であるが、実に妙に胸苦しくていけないものだ。はなはだ後味の悪いものだ。僕は引き出しの奥の一番底にケースを隠した。早く忘れてしまいたい。 ケースには僕も少し並行して持て余しの形だが、しかしこんな経緯によって麻婆の良さを少しでも君に分かってもらいたくて、以上ご報告の一文をしたためた次第だ。どうだね、少しは麻婆を見直したかね。やっぱり竹さんの方がいいかね。ご感想をお聞かせください。今日はつくしのベッドに隣の白鳥の間の片パンが映ってきた。姓名は須川五郎、26歳、法科の学生だそうで、なかなかの人気者らしい。色は浅黒く、眉が太く、目はギョロリとしてロイドメガネをかけて、わし鼻であまり感じは良くないが、それでも助手さんたちから大いに騒がれているのだそうだ。どうも男から見て嫌なやつほど女に好かれるようだ。片パンの出現によって桜の間の空気も変に白々しいものになってきた。カッポレはすでに少し片パンに対して敵意を抱いているようだ。今日の夕食前の摩擦の時にも、助手さんたちは片パンに向かって英語をいろいろ尋ねて、ねえ教えてよ、ごめんなさいねっていうのは英語でどう言うの？ I beg you a pardon。 片パンはひどく気取って答える。覚えにくいわ、もっと簡単な言い方がないの？ Very sorry。 実に気取って言う。それじゃあねと別の助手さんが、どうぞ大事にねってことをなんて言うの？ Please take care of yourself。Take care を take care と発音する。なんともどうもキザなことであった。助手さんたちはそれでも大いに感心して聞いている。カッポリには僕以上に片パンの英語が勘に触るらしく、小さい声で例のご自慢のドドイツ、末は博士か大臣か、よしな書生には金がないとかいうのを歌ったりして、とにかく盛んに片パンを牽制しようと焦っている様子であった。僕はしかし元気だ。今日体重を測ったら400文目近く太っていた。断然好調である。9月16日。